この番組はイオシスの提供でお送りいたします。
老舗のウェブラジオポータルサイトはいてない .com では、ぬるぽ放送局、アリキラ、ミコラジ、ミスマチャンネルの4番組を配信中。ポッドキャストも便利です。
18周年のイオシスショップはピクシブブースで営業中。送料は全国一律500円。わかりやすいし安いのだ。スマポンが真心込めて発送します。ぜひご利用ください。
イオシスファンボックスでスープカレープランやってます。支援者限定の秘密の音楽ファイルや動画をゲット。月一のオンライン飲み会に参加できるぞ。月額1000円の課金でイオシスメンバーにスープカレーを食べさせよう。
はい、おはようございます。
おはようございます。
キムです。
ミコです。
ミコラジ343回。すがすがしい朝が来た、希望の朝だ。新しい朝が来た。
新しい朝だよ、勝手に歌詞変えんなよ
、チームアレラ両名とも寝起き、ガチの寝起きでお届けしているこのミコラジでございますね。今回
昨今ね、珍しい朝収録でございます。
で
も実はね、
そうですよ、朝ですよ、日曜の朝ですよ。いや、これはお前の指定で決まってますからね、今回。
あ、そうですね、今回は私の都合で、
いや、月夜とか火曜じゃない、日朝、
はい、日朝になりました。
昔はこれ、こういうのがね、デフォルトだったんですけどね。
ね、
うん、いや、で、日朝の、まあね、日曜朝10時からの収録となると、これも2人とも寝起きなわけですよ。
もちろん。
何分前に起きました、そもそも。
あ、でも私はね、9時半ぐらいに起きてました。
いや、私も9時半で起きてる
の。何なんだよ。
じゃあ、だからそれは、だから起きて30分でもうラジオの収録ですよ。
そうだね。
そうですよ。
ほら、元気出していかないと。
じゃあ、まだボケボケしてんだけど、そうだよ。いやー、もう、いや、昨日ね、彼岸のシーズンじゃないですか。
ああ、そうだね、
春の彼岸ってやつじゃないですか。
うん、
なんで墓参りに行ってきたんですよ。
ほうほう。
そう、茨城は砦の方まで。
はいはいはいはい、 Q さんの地元ですね。
そうですよ、我ドライブ以来で行ったの。
え、なんもないとこ。
うん、お前に車を出してもらった、我ドライブ以来ですよ。
どうでした？なんか面白いもんできてました？
ね、びっくりするぐらい何も変わってなくて、相変わらず。そう、ほんと。最寄りの駅があるんだわ。まあ、厳密に言うと、私が住んでる、住んでた、うんうん、駅からちょっと離れたところが、墓参り行く時の最寄り駅なんだけど、最寄り駅降りたわけよ、墓参りのな。そしたら、目の前に、本当にもう10年ぐらい前から、誰も人が住んでなくてボロボロになってる家とかが あるわけよ。
うんうん、
その家が、今回行っても全く同じ、崩れるでもなく劣化するでもなくボロボロのままお出迎えっていう。なんていうかな、もう行くたびに錆びれてるとか、
うんうん
う
ん、
そういうの通り越してずっとそのまんまっていうことに対してね、なんていうのかな、安心感すら覚えてしまうよね、ちょっとね。故郷の変わってない風景というか。
はいはいはいはい。
なんかね。いや、ただ、とはいえ、さっきも言った通り、私が住んでた、家の最寄り駅からちょっと離れてるところだから、といった意味だと、本当に私の家の近くまで行くっていう機会ってないわけよ、もはや。
まあ、そうだよね。
そう。で、お前はさ、私にさ、連れ回されたから分かると思うけど、あの辺り車ないと思う、住んでるだろ、基本的に。
住んでる、早い、無理でしょ、車ないと。
で、私また今回も公共交通機関で行ってるわけですよ。
は
そう。なので、自分の生家に行くことなんかないわけですよ。
まあ、だよね。どういうこと？なんで？
いや、だから、ワレドライブ以来だって言いましたけど、下手すると、次ね、もう私が自分の住んでた実家に行くことはないわけだ、うん、人生において下手する。
な
るほど。そうだ、お前ワールドライブの第2回砦編バージョン2でも開かれない限り 私の実家に行くことはないわけで。
ないっすね、多分ね。
だからあのお前とのワールドライブが最後の可能性があるわけですよ、私。実家を見たのは、実家を見るのはね。はいはい、だ私が実家を見たいなと思ったら、あのまだワールドライブで砦編を作るしかないわけですよ、私は。
絶対嫌だ。
そこになんか。いや、一目引こう、一目引こう。
いや、嫌だ。
一目引こう。ギャラ、
ギャラ、一目引こう。でも嫌だ。
わかんない、でもこのミコラジリスナーの中ではさ、ワールドライブ早くやってくれっていう人がいるかもしれないじゃないですか。
いやでもな、めっちゃだ。なんもなさすぎるんだ。
まあ確かにワールドライブやってくれっていうのはあるかもしれないけど、砦編は別に望んでないかな。
うん、多分ね。
砦じゃないところでやってくれと、せめて。
うん、私だったらそう希望すると思う。ワールドライブをやってほしかったとしても、
運転手として。
そう、
あの前、もし万が一砦編バージョン2が第2回が行われ続が行われたとして、
うん、
何の風景も変わってないから安心してくれ。あの実家のような安心感だよ、文字通り。何にも変わってないから。
行かなくていいかなって思うよね。それは。
まあ、前回よりも寂れてるとかもない。ずっと同じ。
でも全然いい。
だから前回と同じくらい何もないし、
うん、
前回見たと全く同じ光景をもう一回見るって形になるわけで、行ったとしたら。
全然行かなくていいと思うわ。
変化がないわけよね。
うん、
いやーと。しかしもうその春の彼岸ですけどね、寒かったじゃないですか昨日とか。
うんうんうん、なんか高知結構寒かった。
雪降んじゃないかみたいな予報だったじゃないですか。
うんうんうん、
いや
それなのに、
そう、あのもうこの週ぐらいしか行けないなと思ってさ、予定強行して行きましたけど、
はいはい、
正直な話、あの墓掃除をしてる時のもう手のかじかみ用とか尋常じゃなかったわけで、昨日とか
ですよね。
お前墓参りとか行ってる？
私全然行ってないよ、そういえば。
お前ダメだ、ご先祖様をちゃんと、あれだよ、ご先祖様にちゃんと風呂でもね、あの浴びせないといけないわけですよ、たまには。
そうだな。
そうだ、私もまあとはいえいろいろ武将してたので、
うん、
母親任せだったわけですよしばらく。
うんうんうん、
だけどまあちょっとたまにはね、ちゃんと自分でも行かんとなと思って、まあ数年ぶりぐらいに行ったわけですよ。いやそう、春と秋の彼岸。あちなみにその余談ですけどね、その砦に行ったじゃないですか、うん、で墓参りに行ったわけじゃないですか、
うん、
当然飲食店なんかろくにないわけです
よ。あそこら辺はそうっすな。
だってさ、車、お前わかると思うけど車で行ったってないわけじゃん。
ないね、あそこはね、本当にね。
だから あるとあのさ、公共交通機関で行ってる人間がさ、まともな飯にありつけると思うか、あそこで。
いや無理っすね。
ないんですよ、何にも
ない。無理っすね、それは無理っすね。びっくりするほどあそこは何にもないっすね。
だからもう私それ分かってたから、
うん、
行く前に食って、ブランチみたいなのを食って、
正解正解。
で向こうに行ったらもう別に飲まず食わずで過ごし、
うんうん、
で、東京に戻ってきてから飯を食うっていう工程にしたわけですよ、うん、昨日は。
大正解でしょ。
いや、うん、もうね、経験者は語るよ本当に。あそこは本当にごめん。あのね、住んでる人にはここね、あの耳当たり悪いかもしれないけども、私ふるさとだからもう言ってやってもいいかなと思ってさ。
そうだね、
ふ
るさとの人が言うなら文句ないでしょ。確かに行ってみて、うん、あの確かに
歩いてみ、歩い、しかも歩きで、
うん、
電車で移動してる人間が、食える飯な嫌なんてない。
ないですね。
車だって苦労するんだから。
うん、
そうっていうね、あの茨城田んぼ、久々のワールドライブ以来、でだからお前にもね若干感謝はしてるわけですよ、そういう意味だと。
若干？
だってそうじゃなかったら実家に行ける機会なんかないわけじゃない、私。
若干？かなりじゃないの？
はい、
何が若干？
盛大に感謝してほしい。
盛大に感謝してほしいところだよ。
なんでよ。じゃあ、 あれはしがないでこそのコンテンツを作るためのね、適切な場所として選定しただけの話であって。
いやいやいやいや、
うん、チーム我らの活動履歴だから。あれ
そんなさ、あんな直人くんに連れてってお前感謝してよ、盛大に感謝すべきだよ。
いやだからメヒコ一発あげくれてやったじゃないよ。
うん、まあ、あの時はメヒコがあったから、フラミンゴ
うん
のね、あの喧嘩を見れて それは面白かったっすけど、
うん、
いやでも別に砦にもう一回行こうと思わないよね
でもお前メヒコには行ってるわけだろ。だってその後、
ああその後メヒコには行きましただ
ろ。
はい、
あのそうそう、そういえばさ、そのさレストラン閉店ニュースの話よ。
あ、なになに、
メヒコ、
あ
そうだよそうだよ
あの秘宝、秘宝ですよ、
大秘宝、
大秘宝ですよ。ちょっと
あの前回さ、このミコロセの収録が終わった後さ、
うん、ね、
何お前とさ朝5時ぐらいまで無駄話をしているっていうさ、お互いのさ体力をただ削るだけのさ、あのミコロジアフターがあったわけじゃないですか、うん、久々に。
えマジで何にも意味がなかったっすね。
何にも意味がないやつ、あの1時ぐらいに収録終わってんのにさ、その後ダラダラ話し込んでさ、寝たのが5時っていう、
それ
2ミコロジぐらい回すやつ、あの
やってましたね、
ミコロジアフター。まあ我々の中で通称ミコロジアフターって呼んでるんですけどそのアフターの時に話してた話ですよ、大秘宝、ええ、
大秘宝、はい、大秘宝でございます。
どうしました、レストランなくなってしまいました。
いや、あのなくなったかどうかは分からないんですけど、あのこのラジオでもね散々語っている、
ええ、
あのあれですよ、キコリ、
ええ、キコリ、新宿あたりにあるキコリ、ええ、
あの会社の人たちとね、あのなんだ、あのご飯食べに行こうって話になっていてですね、3人で、
ええ、
あのじゃあミコさん、あのお店の選定よろしくお願いしますって言われて、バイっつって、あの、うん、他二人は先輩なんで私がね、
まあ、下っ端として一応感じやりましょう
と、はい 下っ端としてあのやらせていただきますっつって、
はいはい、
じゃあお二人ともチーズ苦手じゃないですかって、お肉は好きなの知ってるんでって、あ全然大丈夫ですよって言うから、こことか行きたいって思ってますって言って、聞こえを出したんですよ、
はい、
で、あいいと思いますっつって、で予約しようと思って、あの食べログからね予約しようとしたら、はい、予約フォームねんですわ、
はい
ね、
ボタンがないんですよね、すでに、ね、
あそうすでにボタンがなくて、あここ電話予約しか受け付けてないのかって思って電話してみたら、
はい、
あの繋がんなかったんですよね、その日、
ね、
なんか2つくらい番号がネットに載ってんのを見つけたので、
はい、
別の番号にもかけてみてやっぱり繋がらなかったので、
それは何、あのずーっとあのプルルルルで止まってんの、
あそうそうそうそう止まってて、なんか今日繋がらないんで明日ちょっともう一回電話してみますねっつって、
はい、
ほいで、翌日電話してみたら、うん、この番号は現在使われておりませんっていうアナウンスが流れてはぁってそのもう一個の方の電話番号にもかけてみたら、
はい、
この番号は現在使われておりませんって言われちゃってあ
ってことは、だからちょうどお前がかけたさ、そのデイ1とデイ2があるじゃんよ、
うんうんうん、
その間でその電話番号のその開始が押していたのかもしれないね。
そうだよね、
うん、だってメッセージ違うんだろ、だって、
ね、違う、だって 1日目はメッセージ流れなかった。
そうだよな、
これねあれって思ってまた次の日も電話してみたんだけど、繋がんなかったんですよ、電話使われておりませんみたいな感じで、
はいはいはい、もう頑張って何度もかけてみたけども、
う
ん、
そうダメで、
うん、
あれと思ってちょっと電話繋がらないので別のお店にしますねっつって別のお店を予約したんだけど、はい、結局、
はいはい、
その何日か後に食べログがこのお店は営業してるか分かんないから現在掲載を保留していますみたいな感じで書かれてて、
ええ、
どこ行っちゃったのキコリなんで移転なの、それともなんか閉店なの、
ええ、ねそう、正確なお店の名前はキコリのお家っていう、西武新宿のあたりにある、まあ何チーズと和牛食わしてくれる店なんですよね。
美味しかったんですよ。で、
まあ私が、マロン君かなんかと行って、でその店を、まあ、こいつに教えたら、ナチかなんかと行ったんだよな、確かな。
あそうナチさんと行ったんですよ。
で、ずっと無言で食べ続けるってぐらいうまかったっていう衝撃の
そう我々は会うとマジでおしゃべり止まんなくてずっと喋ってるんですけど、本当ね徹夜で喋ってたこともあるぐらいめちゃめちゃ喋ってたんですよ、なんだけどその時はあまりにもうますぎて二人ともこううまいうまいしか言わなくなって何も喋れなくなったお店なんですよ。
交渉になってしまうレベルの、
そうそう、
いやっていう こいつにとっては割と衝撃の店だったらしいんですよ。
いやもうほんと衝撃のうまさだったんですけど。
でね、あのちょっとそんな中ですよ、でその店がね今閉店速報をねこいつから今言いましたけど、我に、ちょっとザね、新しいホワッツニューをちょっとお届けしたいと思います。
何何、
旧店名、チーズと和牛ビストロ木こりのお家って書かれて決まるっていう店に
いやいやちょっと待って、ええどういうこと、ちょっと待って、いや待って、つくね、つくね串専門店は、いや待て待て、いやいやあのいやいやいやいやいやいやいやいやはいやいやいやダメ
あのいや今おあのリスナーの皆さん、こいつにとっては今初めてのこれ、あの初めての情報なので、この
いや待てマジでさ寝耳に水ですよこれ、
今の素の逆を今あのリスナーの方にお見せしてるわけお聞かせしてるわけですよ。
いやこう、マジで寝耳に水案件ですよ。いや待て待て待て待て、旧店名チーズと和牛ビストロ木こりのうちじゃないじゃん、もうだって、あのつくね専門店でしょ
今る。
いやだからそれが9点目とかじゃないんですよ。
あの2024年4月29日オープン、全
いやいやいやいや、
カラフルなドッピングが映えるつくね串専門店だそうです。
いやいやいやいやいやいやいやいや、ははいやいやいやいやいや違うんですよ、あの
いや違うねんだよ、違うねんだよ、これなんだよ。
いやなんお前よく見つけたね、はちょっと待って、なんでどうしたの、なんで待って何が不満だったのねえ、ひこりさん何が不満で乗り換えたのつくねに。
いやいいですね、いいですね、
いやいやいやいや待って
じゃあまず今お前と話してる間にひこりのお家って調べたわけ、う
ん、はいはい、
そしたらいやまずごめんね、私のこのブラウザーはキャッシュが残ってたの、
はいはいはい、
でキャッシュが残ってて、ひこりのお家って書かれてたの、
はいはいはい、
でこのひこりのお家のページが載ってたの、
うん、
でその下の方にこの辺りかな、その掲載保留してます的なここら辺、ここら辺にね、あの旧店名、木こりのお家って書かれてて、イマルってこう書かれてたの、
あはいはいはいはい、
でこのイマルっていうのと検索し直したらキャッシュが更新されて、もう木こりのお家のページが出なくなったのよ、うん、で今だからさ、この何木こりのお家って言ったらイマルって出てきたの、
うんうん、
さっきはキャッシュが更新される前だから、ギリイマルっていう店の情報だけ書かれてて、木こりのお家のページが出てたの、
うんうんうん、
なんだけど今多分これキャッシュかけると木こりのお家はもうなくて、
うんうん、
イマルしか出てこなくなるわけ、
いやいやいや、ね、
だから多分いずれここのチーズと和牛イストの木こりのお家っていう食べログのこの情報も多分なくなって、イマルっていう店だけに変わると思う。
何が不満だったんですか木こりは。どうしてチーズのお店じゃなくなっちゃったんですか。
いやだから、いやつくねのお店に変わりました。
いやなんで、何が悲しかったの、何が。
あのグランドクローズ情報とグランドオープン情報を今一気にお前に今お知らせしてるわけですよ。
もうなんかこれじゃない感がすごい。いや食べてないから分かんないですけど。いや違うんですよ。いやなんで、どうして、何が不満だったの。
いいですね、あの今本当にお前今初めて知ったね、あの情報ですかねこれね。
そうですよ、
衝撃もひとしおですよね。
いや
いや、なのであの海鮮一応つくねなんて海鮮居酒屋系に なるそうですよ。なんか
そうですか、
なんか水炊きとか出るらしい。
まずそうじゃねえんだよ。
あのと鶏肉食べられるので、つくねが食べられるので、
あのそうじゃない、ね、あのどこのお店よりもたっぷりチーズをさかけてくれたあのラクレット、あの、はい、でラクレットの端っこ他のお店だとくれないんですけど、ラクレットの端っこまでカットしてくれた木こりのお家を返してほしい。
あでもちゃんとチーズが乗ったつくねありますから、こうやって。
違う、それスライスチーズじゃん。
あの4月29日にグランドオープンするらしいので。
そうです
か。なのであの今お前がね、あのね、あのあ、うん、一縷の望みを、持ってたあの木こりのお家は閉店じゃなくて休業なんじゃないかというところをね、今、これで、閉店が確実になりましたので、グランドクローズの情報も合わせてセットでお伝えさせていただきました。
どうして。これは一体何を楽しみに。
今本当に私もこれを今喋ってる最中に調べて、ちょっとねびっくりしちゃったんで、あの そう、お前にこのねフレッシュな状態でお前にこのグランドクローズ情報をお知らせしようと思って今、お話してるわけですよ。
いやー絶望だな。
終わったな。
あのチーズの端っこをくれた木こりに
おしまい。もうおしまいだ。
もうおしまいだ。
でね、
もうおしまいだ。
あの前回のさミコラジエキストラの後さ、
うんうん、
まあその木こりのお家みたいな店が他にないのかって探したわけですよ私も。あのねドンズバはないね、なかなかやっぱり。
なるほど、ないか。
あのチーズとかラクレットを食わしてくれる店はある。
まああるある、あって
和牛を食わしてくれる店もある。
うん、
ただそれをダブルで一時にあの提供してくれるお店っていうのはなかなかない。やっぱり
ないし、私あのいくつかチーズのお店行ってるんですけど、
はい、
あのラクレットチーズをさこう溶かして、チーズラクレットオーブンで溶かしてさ、こうシャーってあのナイフでブルーってやってくれるじゃないですか、うん、あれ端っこくれないんですよねどこのお店もあの端っこのうめえところをくれないんですよ。くれなくてどうするかっていうと、端っこ切り落としてあのなんかお皿とかに溜めておいて、なんか他の料理に流用するんでしょうね。
そうですね、
はい、
ええ、
あのねキコレのお家はねその端っこをねカットしてねお皿に乗せてくれるんですよ。
唯一無二の差別化が、
唯一無二のあの端チーズの端っこをくれるお店だったのに
じゃあ調べてみたらラクレットって端っこをくれる、
端っこくれるGoogle 先生も困惑ですよ。
いやあれだよ、だからコパイロットがあのね、チャット GPT であの、東京23区圏内で、あのチーズの端っこをくれるラクレットの店を教えてください
。本当にね端っこくれるところはね木こりのうちしかなかった、いっぱい行ったけど、だから木こりのうちは、しかも木こりのうちが一番美味しいんですよ。
そう、味もね、なんか私はほら体調悪い時にマロン君と行っただけだからよくわからないけど、
うまかった。
そう、うまかったらしいですよ、
うん、
まあ今はね、もう一回言っときますけど、イマルに変わったんで、
ちょっとイマルにあの言っときます。なんで変えちゃったんですか木こりを返してください。
木こりはクビになりました、はい、
いやいや返してください。
イマルのお家になりましたんで、イマルのお家になりましたね。
語弊があるよ
店の名前じゃねえよな
イマルさんは実在する方ですからね。
そうね、いやーこれでもチェーン店だろうな。だってもうすでに写真がさ、その何食べログのさ、その料理とかの写真が載ってるってことは、
うん、
多分もうねいろいろ作ってんだ。いや悲しいね、こう見ると。もう一回ちょっと画面共有するけどさ、
なんでわざわざダメージを2倍にしようとすんの。
あのさ、なんていうの、まださほらキャッシュがさ入れ替わり中じゃん今、
うん、
だから今るになってんじゃん、うん、でさいろいろさこう何料理とかのメニュー見るとさ、もうさそのチェーン店だからさ今る用の料理に変わってるわけよ。
変わってるね、
うん、なんだけど写真でな内観って見るじゃん、
はいはい、
内観って見るとまあこうなってるのか。なんだけど、はいはい、外観だっけ、外観とか見るとまだ木こりのお家のままなんだよ。
本当だ、いやマジで返してくれ
内観まではキャッシュがもう更新されてる、
うん、
外観は多分まだ更新が追いついてないんだよ。
できてない説ある。
そう、だから木こりのお家のままなんだよ。ほら
木こりのお家のままでよかったのに。
だから外観だけはまだ残ってるからギリギリ、
うん
うん、内観はもう今イマルのお家になっちゃったから。
ねえ何がダメだったんですかね本当に。
いや結構入ってたけどねここね。
そうだよね、うん、なんか結構予約いっぱいだったような覚えが、うん、
取りづらかったよな、
ね、
いやでさっきも言ったけど、そのラクレットとね和牛で、うん、なんかね違うんだよ。調べたらラクレットを食べさせてくれる店で、あそこまで肉がっつり食べさせてくれる店ってあんまない
んだよね。
なんかラクレットだったらワイン押しちゃうんだよ。で
そうそう、
牛とかはもうなんかちょっと付け合わせみたいな量しか出さない店が結構多くて、
うん、
東京でもだから ここまで肉とチーズを両併用でどんずばでこう何太く出してくる店ってあんまないんだよな。
そうで、どっちのクオリティも高かったんです。値段もちょっと高めだったけれども、味とかクオリティを考えたら全然高くないよねっていうのがあのナチと私の総評でした。
そうですね。いやで高いって言ったけど、ラクレット食わせる店だとこれぐらいの相場取るぜ。
うん、取る取る取る取る。
だからそう考えたらコスパ良かったんだ、総合的に。
そうそうそうそう、
うん、
まあ、だから客高めだけど、はい、あのそれで文句ないレベルの お料理が出てきたっていう感じです ね。
いやまあということであのグランドクローズ情報でした以上
いや
確定しました。はい、イマルになイマルのうちになったんでよろしくお願いします。ご愛顧
イマルのうちか。まあ行くか、
イマルのうち
行ってみるか
あれなんかさ、ストライキとかやればデモとか、
キコリのお家を返してくださいって。でも
キコリのお家を営業妨害
まあまずは行ってみるとわからん。
まあただわかんない、もしかしたらさらっと店変えてね、どっかでオープンするかもしれないじゃない、このキコリのお家のオーナーさん。
キコリのお家がどっかでまた再開してくれることを望みましょう。
そうですね、わかんない。だからねもう廃業しちゃったのかさ、それともそのね別の地域でさあの、うん、もう一回店をね作り直すのか、要は
それこそオーナーチェンジなのか。
薄い可能性として考えられるのは、もし辞めてなかった場合オーナーさんが、
うんうん、
あの新宿だからあれ土地も高いじゃんよ、
うんうん、別のところでやるみたいな、ところで
やろうとかなるかもしれない。
ぜひあの千葉県とかおすすめでございますよ。あの千葉県のねあの市川市とか船橋市とか浦安市とかあたり、
確かにあの東京から東京の市ってか新宿と比べればまあだいぶ下がるからね、
うん、そうそうそうそう、
あんな一等地でやるのに比べ
て、あのおまけにとても環境が良いので、あのぜひどうですかね
このあとあれだよな、もう千葉のその浦安とか市川の界隈で開いた瞬間間違いなく太い客が一組つきます超高金度で行きますと、
ね、あ市川に来ちゃったらまあ行くね、浦安に来ちゃってもまあ船橋に来ちゃってもまあ行きますね。
まあまあ、だからあれだよな、もうもうカモみたいな太い客一組
できればね、船橋渋滞ひどいんで、あの市川市とか浦安市にしていただけると、あーまあ松戸浜ヶ谷あたりでもギリ行きます
まあ、うん、あの多少車飛ばしてもお前行くよな多分な。
行きますね、流山かなまでなら全然行きます。
いや
あ逆にあの三郷とかでも大丈夫ですよ、埼玉県の
三郷
ほらあの外観使えば一発なんで。
だからさ、そのさ富豪みたいなのやめろって、その餃子食いにさあの何中国行くみたいななんか乗りのやつ、その
いや行くでしょ。いや違うんですよ、あの外観っていう道路がね、あのちょっと関東圏じゃない方はあんまりピンとこないかもしれないんですけれども、あのつい数年前にね、あの一つ大きな道路ができたんですよ、
はい、
でそれは千葉県と埼玉県を結ぶ道路で、それができたことによって今まで結構1時間ぐらいかかったあの埼玉県の三郷市っていうところまで、あのうちから本当にね、あの数十分に20分ぐらいかな、なんかめちゃめちゃあの近くなったんですよ。
確かにあれだって前の三郷って常磐道しかなかったよな。常磐道
だ。そうだね。
なんかそう、あのちょうど私が茨城から東京に通ってる時にさ、三郷ジャンクションとか通ってたけど、
うんうんうん、
確かあの時そう常磐道だったな、記憶おぼろげだけど、要はその何茨城から東京に向かっていく道しかなくて、あのちゃんとしたルートが、
ああそうそうそうそう、
いやだだ三郷が近くなりましたよって、だから別にだ分かんないんだよ、木こりがどこで開かれるのか薄い可能性だよ、もう一回木こりセカンドが開かれるかどうか
頼むマジで開かれてくれ。
いや
ーもうこの際この隅一都三県ならもうどこでもいい何でもいいから。
ごめんごめんごめん、神奈川はないだろさすがに。
神奈川はちょっと大変ですけど、
いやだからあれだよな、お前の今の住んでるところの近ければ近いほど、太い太い
あそうカモとか上がってしまう
市川なんかにできてみろお前、やべえかやべえ回数行くぞ多分お前。
いや、まあ、全然行きますね今日キコリ行ってきます
いやあのただ多分なんだけど現実問題とのさ、いわゆるさ、まあ、芸能ビジネスだったりファンビジネスだったりのさ、要はそれに尽きる話で、
うんうん、
そういうやつが30人いると店を開く可能性があるわけよ。
でしょ、だから木こりのファンを集めないといけないから、お前もなるんだ
会員ナンバー2
会員ナンバー2
で3がなっちだろ
これで10分の1は確保した。
ごめんあのさ、本当に狭い身内だけでさ、そのさクラファンみたいなことやんのやめね、本当に経済が狭すぎるんだよ。大ナンバー1お前で、2が私で、3がナチでさ狭いだろなんだよそれどこの地下アイドル推してるんだよ
木こりのお家を押してるだけですよ、ただ単に。あの、ファン活動ですよ。あ、推し活、今風に言えば推し活の一種ですよ。推し活ですよ。
いやだ、でもまあだからその今のそのね、あのあんまりこうまあ売れてないさ、例えば芸能人とかさ、あのアーティストとかさ、アイドルさんとかさ、うん、っていうのはそういうビジネスをやってるわけだよ、トドモツ。
そういうことですね。
だそれの飲食店版だろ
う
よ。
うん、いいじゃないですか。
いや、ただじゃあごめんごめん、あの別にあの木こりのお家って私1回しか行ったことないので、前も言ったけど、さっきも言ったけど、うんうん、体調が悪い時にマロン君を接待する時に行っただけだから、
うん、
あのうまかった記憶はあるけど、うん、そんなに別にあのファンクラブ会員番号2番を拝命していいレベルで押すほどでもないんですよ。
何でもいいんだよ、何でもいいから会員番号2になっとけ
もうごめん、2位ナチに譲るわ。じゃあ
もう3でもいいよ、3でもいいから、とりあえず木こりを復活させる動きをせないしないと。
いやこれさ、勝手にクラファンとか立ち上げてみるかね、あの新宿にあった木こりのお家がなくなってしまって深い悲しみに包まれています。
木こりのお家のオーナーをまず探し出すところからスタートですね。
だからあれだよな、もうオーナー不在の中さ、すげえ迷惑な話だよ、勝手にさ木こりのお家ファンクラブみたいなのを作ってさ
あ、だから今は多分行かなくちゃいけないんですよ、
はい、
あの木こりのオーナーが今を継続してやってんのかそうじゃないのかってとか分かんないじゃないですか。
そう、でもあでもどうだろう、だからチェーン店なんだけどフランチャイズの可能性が高いから、
そうそう、だから
オーナーが繋がりした可能性あるよね。だから
そう、だからオーナーがやってんのかそうじゃないのかをまずは突き止めに行かないといけないでしょ。で
もさ、もしこれでさ、な、今のお前の仮説が正しかったらだよ、
うん、
要はもうそのチーズのね、あの木こりのお家やめて、でそのイマルのねフランチャイジっていうの、
うんうんうん、
なんかするじゃん仮に、
うんね、
そしたらもうそのチーズと和牛についての愛着がなくなったってことだ、そのオーナーは。
そんなことないと思うんだよ。なんか多分
チーズみたいにふつふつとたぎってる、
たぎってるか、なんかやんごとなき事情で買えなくちゃいけなかったかだと思うんですよ。例えばさ、その仕入れ先が、はい、あの例えば農場がやめちゃったとか、
ね、
そうそうそうそう、うん、あのもうその材料が手に入らない状況ですだったら、あのオーナーさんがどんなにやる気でも、そうどうしようもないのでしょうがないじゃないですか。
まああとあれだね、あの物価高でチーズのね仕入れ価格高くなっちゃいましたとかね。
うんうんうんうん、そうそうそうそう、ね、お金なのであればなんとかなる道はあると思うけど、ま
あ、あのごめん、もうねごめん、ウッド村ファーム経由で、そしたら全国の JA に行ってくれとでいやでだから その瞬間もうあれだ、ウッド村ファーは会員番号4番だよあの一度も行ったことがないし、別に愛着も減ったくでもないけど、そのかね、あの再開ビジネスに携わったものとしてってことで会員番号4番ですよ。
4番ですね。
あのさ、
だから何が
もう旗迷惑極まりないよ、うん、いよいよもって我らの私利私欲のためにさその JA にさ話し通してくれってうん、
本当だよ。
そうで言ったらあの人やっちゃう可能性あるからさ、本当にさ、これ
ダメすぎる
あのね、安易に豪能を使いすぎ、我々もしそれをやっちゃったとしたら
本当にそうだね。
いや、
だから何が問題なのか、原因をまずは突き止める必要があると思うんですよ。
確かに原因を突き止めなきゃならないな、これ社畜あるあるですから、
はい、そうですよ。特に我々のね、あの仕事だったら、我々はあの IT 業界で働いてるんでエビデンスをもとに動きますから。
そうですね、
はい、あの根本原因を突き止める、
バグの根源を探さなきゃならないですからね、まずね。
そういうことですだからまずは今までには行かなきゃいけない、それは原因を突き止めるため
ちょっと待って、あのさ、めっちゃ迷惑な客なんだけど、オーナーさんいますかって言うんだろうなって
そう、オーナーを出してください
あのさ、ごめん、それさ、あのさ、参加3万のフレンチでやることだから、そのシェフを呼んでくださいってやったろあの、めっちゃ、シェフですら迷惑なのに、オーナー呼んでくればもうクレーマーでただろ
まあ、もしくは、あのその場で出せないことの方が多いと思うから、あのオーナーにあの手紙を書くんですよ。
お手紙
を書いて、あのこうすってオーナーに渡しておいてください。
だからお客様の声だ。
そう、お客様の声。
ああ、なるほどね。
ですよ。だから封筒にお客様の声って書いて。
だからさ、もうほんとただのクレーマー、マジでやってること迷惑な客。
そう、客の声って書いて渡す。
お会計の時にすっとこうやって。
オーナーによろしくお願いします。
いや。 あのさ、じゃあそれはお前のさ仮説でね、オーナーが今でのフランチャイズになったっていうんだったら分かるよ、まだ、
うんうんうん、
お客様の声届くよ。これさ全然関係ないですけど、オーナーの場合さただの怪文書になるからそれなんだよこの文書って。
違いない。な
やたら木こりのお家とかいうさ、俺が借りる前のさテナントについてさ、すげえなんか熱量高いけどって何この気持ち悪い文書ってなっちゃうからそのある程度突き止めないとお客様の声は危ないぞ。
でも9点目って書いてあるってことは、私の予想としてはオーナーがあの業態を変えた可能性の方が高いと思う、踏んでるんですよね。
はあ、
うん、
じゃあオーナーは変わってないのではないかと、
ないかっていう説を私は推します。だってオーナーが変わってたらお店の名前ごとあの変えて、まあお店の名前変わってるけどその旧店名って書かないと思うんですよ。
いや分かんない、でもこれ食べログの管理じゃん。だから
その
同じ住所でやってるから、その前お店があったところに新しいお店ができましたよっていう意味で9点目って書いてる可能性があるわけ
なのかな。
そうだからオーナーまですげ替えてかんで、もしかしたらそれこそ前のね木こりのお家のオーナーはね地元の長野県に帰ってる可能性すらあるわけだよ。
まあ普通にあのお問い合わせフォームですかね、こういう時にお問い合わせフォームですよ。
Q
さんも言ってたじゃん、
我々の得意技
お問い合わせフォームからお問い合わせ。そうだ、 Q さんも言ってたじゃん、お問い合わせフォームをみんな軽率に使っていこうって。
あの道が開けることもあるっていう
今が使い時だと私思うんですよ
ど、
まあ、まだお問い合わせフォームないですけど、
あじゃあまずじゃあいきなり店行ってね、オーナーにお客様の声って、オーナーでお客様の声やっちゃうと開運書の可能性になるから、
うんうん、
が起きるから、あのこのイマルの、うん、あのお問い合わせフォーム、イマルのだから親会社のところに、
うん、
あの西武新宿で今度新規出店されますが、ここの、お店西武新宿店とその前 の、 あのテナントに連関性はありますかって、
うん、
で聞いてみると、あるんだったらあるってことあるし、ないんだったらないってことある、
うん、
そうで、あるって言ったらお前の仮説が正しいわけよ、
うん、
オーナーはそのままです説、
うん、
そしたらお客様の声だよ。
だね、
そう
しょうがない、うん、ステップを踏み踏み
で、ないですって言われたらもうこれはあの全オーナーを探す旅みたいなのよ我々。
そうですね、
オーナーを訪ねて3000人ですよ本当に
本当だよ、
う
ん、
ただあの多分我々じゃ見つけられないから、もうしょうがない、クラファン立てるしかない、もう会員番号1番に頑張るよ
誰かオーナーを探してください
でここで集めたお金は全部オーナーの仕入れ資金にあの充当しますあのさ、オーナーも迷惑な話で、もしこれ廃業してたらさ、なんで俺もさもう店辞めようと思ってるのに、なんでさ金積まれてんだろうって話になるじゃんよ
あ、まああとはそのオーナー自身のあの体調の問題で辞めちゃった場合ももうどうしようもないですよね。
そうそうそう、うん、そんな時にさ、もうだからね、こっちをやんごとなき事情で辞めてるのに、なんでそんなさ再開をさこんな金無駄に積まれてんだろうってプレッシャーじゃねえかみたいな話になってるだからあとはオーナーの近況をやっぱり抑えなくならないわけよ、
この話。まずは情報収集からですね。
そうですよ、だからあの、ね、いきなりイマル行くのはあんまり得策じゃないと思う。
まずはあれだな、お問い合わせフォームからお問い合わせしてみて、何らかの手がかりをつかめそうであればイマルだな。
そういや、木こりのお家のお問い合わせフォームってあんで、まず木こりのお家、じゃあイマルのあれだから、イマルのあの何運営会社、
うん
うん、まず今あるってさ、チェーン店なんだよな、これやっぱ新宿店にもあるもん、うん、
うん、
あの普通 の、 あ の、 あの伊勢丹の中とかにもなんかある、はいはいはい、えどうだこれ、ちょっと待って、今あるってさ、いやこれチェーンじゃないかもよ、
マジ。
いやワイマルっていう和が、うん、あの和風の和がついた今あるとかはあるんだけど、
うんうんうん、
いやホットペッパー今見せたのよ、
うんうん、そ
したら今ある新宿店出てきたんだけど、これさっきのとこなんだわ、
うんうんうん、
あのないぞこれ、イマルのイマルチェーン店じゃないぞ、
マジ。
ってことはどっちだこれ、フランチャイジーじゃないな、
オーナーがくら替え、
うん、そうオーナーがくら替えしたか、やっぱり辞めたか、どっちかだよ、
うん
うん、お問い合わせフォームがだからないんだよ、いやる
の今っていうか、まあお店のオープン来月だしね
そ
そもそもなんだけど、
やこれイマルというだから会社はあのの例えばだからあのダイヤモンドダイニングみたいなノリじゃ今のところ見つかんない今のネットの情報じゃ、うん
う
ん、
だね。
これはどうねちょっとあれだとりあえず木こりのオーナーを探す旅だな今な。
そうですね、オーナーを探さないといけない、
あのさもうさ今この収録してからさ30分ぐらい経ってんだけどさずっといあのさ木こりのうちの話しちゃうあのごめんこれさねあのさすごい今さこのさ対象にしてるリスナー層が狭くてまず関東とか新宿に行ける人間じゃないと何言ってるか全く分かんない興味ないしでましてチーズが好きじゃないやつ乳製品が嫌いなやつはこれもうこの時点で聞いてないからなすでにもうこの話
をそうですねまあ我々的にはすごい熱いお店だったんでぜひに復活を望んでます。
じゃああれだよあの忘れてはいけないよ木こりのお家という道があったことはな。
そうそうなんですよ。
少なくともねどういう結末を迎えるにしても
うん。
いやじゃああとはでもさ、まあ、ちょっと木こりのお家じゃないけどそうこういうあの木こりのお家みたいなお店をさ、
うん、
見つけないと栄養価ですよ本当に。
そう
だから木こりのお家でしか得られない栄養があるみたいな言い方ですよ言い方お前からすれば
間違いない。
そうだ栄養価がさないと人は死んでしまうから、
はい、
探さないといけないそれ。
探すか。
でもないんだよな見た限りあんまり。
まあ行ってみないと分からんからちょっと値段が高めのところで評価が良さそうなところとかをちょっと探すのはあり。
銃弾爆撃
そう
総当たりえいや殿下の宝刀ありますよ一応だってそもそも木こりのお家を探し合ったのは私でしょ。
そうだね。
であの詳しくは言わないけど私が探し合ってた手段があるわけじゃないですか。
はいありますね。あの別に悪いことはしてないですちなみに、
うん、だから私がその同じ手段を使って、
うん、
あそ既婚のお家と似た店探してくださいって言えばいいんだけど話なんだよな。
まあまあそうだね、
うん、やってみますか先生。
やりたいやってよ
先生一応私そういうつてはあるのでやってみましょうか。
ぜひそれをねあの実行してみてほしいそしたらあの行きましょうよ。
そうですねなんだすごいなあのさお前が私の提案にこんな秒でいいねって答えることって本当に何ヶ月に一遍ぐらいしかねえからな、
うん、これでねもう掘り当ててきたらもうマジあの決定ですよ。
決定
決定ですよ再結成ですよ
再結成レベルの、
ええ、うんいやマジでこれは再結成レベルだね
何年解散し続けてるかわからないこのチーム我ら
そういえばそう何年解散してんだろうね。
満を持しての
結成再結成
最強のユニットがソロ活動を経ての最強のユニットがラクレットの店を発見したことにと思うだから再結成の理由書かなきゃならないちゃんと。
あそうね再結成の理由はキルさんがラクレットの推しの店を発見したため
まあな普通さほらねあのアーティストはさね、うん、解散するときは解散さあの PDF でさね
そうだね解散
の理由書くじゃん、はい、結成のときには結成の理由書くじゃん。
書きますね。
あれやんなきゃならないんだよ本当。
うん、
うん、で結成の理由って
今解散してる理由ってなんだっけ。どっから解散してる。
知らねえよだってお前がさかたくなに結成を拒否してるからさ。
あだからなんかもうダイオウグソクムシのおもちゃを投げつけられたから解散した覚えがある
だから本来我々はねあの不義理なんですよ、あの対外的にちゃんと解散してるなら解散してる理由を PDF で書かなきゃならないんだよ。X に投稿しなきゃならないんだよそれを。
うん、ダイオウグソクムシを投げつけられたので解散します
もうこのユニットでの活動は困難と判断し
判断し無期限解散とします
いやだから我々ね解散してるのに不義理説明が足りてない、
うん、やっぱ出すべきだった。ダイオウグソクムシをダイオウグソクムシが飛んできた時の驚きとショックは計り知れなくって
もう、あのメンバーとして活動を継続することが今回の判断し
いやそうだよな大量グスクビだった気がするんだよね。
いやでその後追い解散のねは何間際になったりとかいろいろしてるんですよ我々
知ってましたね。てか塵になった気もするんだよね。
あそうですよ、で結成再結成一歩手前まで行ったけどやっぱりまたねあの不祥事があって解散っていう だからあの0か再結成だとしようや
な、はいはい、
であのマイナス4マイナス5でマイナス1までいったのにまたマイナス3とかになって結局結成はしてないんだよ、
うん、だね結成までいったってない。
そうでマイナス5とかになるとチリとか追い返さんとかになるわけですよ、
うん、
いやだからあの基本的にすごいなんつうのかなあの不景気の企業の株価みたいな状態でこう推移してるわけですよ。
そうですね
上がらないそう、
うん、
いやだから結成したらさちゃんとだこれからちゃんとやっぱねプレスリリースを出すべきだと思いますよ我々
出すか、まあ、確かにおっしゃる通りだよ不義理だからプレスリリースをこの後
説明責任を果たしてないアカウンタビリティを満たしてない、ね、我々
あのステータスが変わったらあの、うん、ちゃんと
お知らせをしない
お知らせを出しましょう
だから一回だからさあのしがないレコードのさあのさカレー Google カレンダーあんじゃんあれに解散中とかずっと解散時あったじゃない、うんうん、だけどね、うんうん、ずっと解散してるからあれ意味ねえなと思ってやめたんですよずっと解散してるから結成したタイミングがないから
解散中ってなんだよじゃないよね
じゃあ解散中と結成中でちゃんとステータス分けようと思ったのよ対外的にお知らせするために、
うん、そう
だけどあの1年ぐらい運営してずっと解散中だからあの意味がないなと思ってやめたんですよそれ
結成の結成が多分最高ステータスなわけじゃないですか
あそうですね
で解散がその下にあるじゃんでそのさらに下が追い解散でしょ
あそうです
でその下がチリでしょ
そうそうじゃあおかしいと思わない普通その解散のステータスが3つに分離することがないんだよ解散っつったら解散なんだよなんでその追い解散って
追い解散ってなんだよ
そのさ普通解散ってそんなに細かくあの何セグメント化分けされないよね3つも前代未聞なんだよそんなユニット
解散してる上にまた解散するユニットって
何すげえ端的に言うと解散中で活動してるのは詐欺なんだよ普通に解散してんだからだって
そうだねなんで解散してんのにライブ出てんだろう
おかしいのよ。
あ、違う違う、ソロ活動、ソロ活動。
そう。だあの、解散するする詐欺なんだよ。そのやってることがすでに。してるしてる詐欺だ、正確に
言うと。解散はしてる、してるから、一緒に出るときは、それぞれのソロ活動でたまたまステージが一緒だったの、ね、
あのさ、あのさ、呼んでる顔もさ、そのさ、同人ラッキークローバーもそうだしさ、あのさ、うん、まあ、ギリね、そのね、お互いがね、そのソロ活動をしてて、たまたま会場が同じでしたっていうのが、ギリ許されるのが夢ぐり幻想郷ぐらいで、じゃあ、同人ラッキークローバーとか無理があるだろうと思うんだけど、はいはい、あと、今後のさ、あの、クワナライブもそうだけどさ、
そうですね、サブカルライブクワナ、サブカル。
無理だろ、普通に考えて。うんチーム我らのお二人がって書かれてるんだって。
そうだね、解散してんのにな。
なのに解散中ですって。
そうだね。いやまあ解散はしてる。
そう解散中ではある。
そう今ソロ活動中だから。
いやでそれを多分うまく我々がアナウンスできてないからチーム我らで呼んじゃうわけですよ。
うん、うん、そうですね。やっぱプレスリリース必須です、ね。
そうあのさちょっとさあの大体だってさ解散かさ結成かを決定するのはお前じゃないいつも。
まあねだって原因作るのが急なん
で。で。だとすると解散をでも決めたりするのはお前じゃん。
うん。
うん、だからお前がちゃんとあれ PDF にね、あのねポストに X に直接ポストしちゃダメなの、
うん。
だってちゃんとねあのこう改ざんできないようにね、うん、あの PDF で貼って。
そう。
あのあれだよ民調で民調でちゃんと。
はい民調隊で。
民調隊で解散のお知らせって。
平木のとかでやります。
そうそうで。ダイオウグソクムシを投げつけられた
ので、ので解散します。
で、そうだから、Google カレンダーに意味がないことが分かったから、
うん、
せめて解散と結成のタイミングではそうやってちゃんと皆さんにお知らせをしていかないといけないんじゃない
か。そうだね、マジダイオウグソクムシの時は一番ね、プレスリリース出すべきでしたね。
いや、あのね、実はね、まだほらもうちょっとさちゃんと YouTube のさその動画のコンテンツを作ろうと私が思ってた時にね、
うんうん、
あのお前には結局見せなかったけれども、
うん、
一つあの何スーパーマリオワールドのワンワンっているじゃん
あはいはいはい、はい、
あの鎖に繋がれてさ近くにいるとさこう鎖
がわってそうそうあれのおもちゃが
あのヤフオクだかメルカリだかで売ってたから一回買ったのよ、
うんうんうんうん、
で近くで音が鳴るとすごい勢いでうおーってこうワンワンが来るみたいな
怖
っ。おもちゃがあって、でそれ買ってて、でお前がまだほら、あの時まだリモートじゃなかったから、
うんうん、
お前が見殺しの収録の時に来てたわけ。
うん、
なんでお前が入っていた瞬間にそれをあのそれうわーってワンワンがお前にこうね、あの何向かっていって、お前がすごいびっくりするやつを動画に撮っとこうかなって思ってでも結局そのなんか動作が不安定だったから、
はいはいはい、
まともに稼働しなかったのよ。だから
それワンワン詐欺や
としてボツになったんだけど、あれ本当にちゃんと動いてたら多分お前をねびっくりさせるだけの動画っていう
だから追い返したんですよ。
そう、家をね、家に入ってドアを、収録の部屋のドアを開けた瞬間にワンワンがフォーって来るっていうのをもうカメラでこうやってもう待ち構えておいてお前が腰を抜かす様を動画に撮ろうっていう企画は実はあったのよ。
もうさ、こいつとのさ、あのユニットをあの解散する理由お分かりいただけます？こういうこと
をだから
四六時中考えてるやつなんですよ。
いやだからダイオウグソクムシで解散のプレスリーが出た時、ワンワンをかけ消しかけられたのって追い返しさんになり
マジでね、これ私悪くないと思うんだよね。キャッチャーのせいで大体解散してるから
追い返さんの理由、ワンワンを消しかけられた、
消しかけられたから
もうこのでいや、でもあれだよ、あのもうテンプレートが決まってるじゃん。そのさ、お解散の理由はさ毎回変わるけどさ、追い返さんとか消せる理由は、うんうん、ね、で解散の時には、あのこのメンバーとユニットを継続してやっていくことが困難と判断しているテンプレート毎回だから理由とステータスだけ変えとけば、あとはもうね、解散の時のテンプレートが決まってるから、
ちなみにそう、解散した理由でもう一個あの似たようなのがあったのが、あのゴキブリのおもちゃですね。これ実際ありました。
あの収録の時にお前が座るソファーにあるだろう、あのゴキブリのおもちゃたくさんばらまいておいたってやつ
あ、そう、ソファーのあのソファーの上じゃなくて、ソファーのあの足、あの下、
はい、足を置くところ、
そう、うん、足を置くところ、床になんか G が一匹いたんですよ。
はい、
であの入ってったら G のおもちゃがそこにあるから、うわっつって悲鳴上げて、あのソファーに飛び乗った覚えがあるんですしかもとっさに飛び乗ったから、ソファーの上に立ったような状態になって、
そうだな、ありましたね
それ実際ありました。だからね、カッチする理由がねちゃんとあるんですだいたいこいつのせい。
その時のお前のゴキブリに対する驚きを見てワンワンを思いついたわけですよ次ワンワンで行くかとも
うね、あのみんな分かってほしい、あのみこさんはこれに関しては多分罪ないと思うんですよ
あの解散を決断する理由があると、ちゃんと
ちゃんとある、これが解散の理由になるでしょ
いや本当ワンワンやりたかったな、うん、いやでもね違うの、あのワンワン本当にすごい勢いだったから、
うん、
で実物あのちゃんと稼働してる時に一回だけテスト運用したんだけど、
ほうほうほうほう、
あれ本当にやったらね、お前漏らしてた可能性あるなと思っちゃう場合によっては衝撃で、だからね、あの
一応お前も女だから、
そう、あの家で漏らされる様とかをこうね、あのね、あのこう集体をさらさせるのも悪いなっていうのも気持ちもあって、それはやめたんですよ私、本当にすごい勢いで来るから、そのワンワン、
そうなんだ、めっちゃよくできてんじゃん、
そう、すごいのよ、そう、なんか UFO キャッチャーのプライズかなんかであったらしいんだけど、元々、
はははは、
いやだけどそのワンワンを導入しようと決めた理由は、そのお前のゴキブリ事案だよあ、これいけんなと思ってワンワンとりあえず調達したの
するなよ、
次こそちゃんと動画撮ろうと思ったもんだってゴキブリの時動画撮られなかったから本当に惜しむらくだと思ってるしさ、
いやマジでさ
いやっていうね、だから
俺が何をしたっていうんだ
じゃああの時だからまだ YouTube をやる、 YouTube にもうちょっとそのね、あの何、生配信じゃなくてちゃんとしたコンテンツを作ろうってやる気があった時代だよ、
うんうん、
いやね、あのちゃんと何、びっくりアクトレスとしてお前がいるからびっくり担当としてお前がいるから、
いやいや適任がもっといるじゃん、いろいろ、
じゃあお前ほど面白いリアクションするやついないと思うぞ、ゴキブリ一匹床に転がってるだけで、
いやいやいやいや、
あの何、テレマークやるやつい
や
テレマーク入りましたっていうい
やみんなそうならん
あんなに綺麗なスキージャンプしてるやついないよっていうぐらい綺麗なテレマークお前は見せてたからな。いやまあまあなので、じゃあ次ちゃんとお前はね、じゃあちゃんとそれを決断する人間がお前なんだから、ちゃんとお前はあの X でちゃんと対外的にお知らせをするべきだと。
どう、まあちゃんと本当ね、あの伝わってほしい、私のせいじゃない。
あ、一回さ、今さ現状のステータスは解散中じゃないですか、う
ん、はいはい、
解散中のステータスについてもお知らせしておいた方がいいんじゃない X で。解散中ですチーム我らは解散中です、
解散中です。
で理由としてはって、過去こういうことがあったからです。
理由をレックしていくやつ。
そうそうそう、ダイオウグソクムシとゴキブリの話書いておいて。であと未遂ですが、ワンワンのワンワンを消しかけるという、
ワンワンの消しかける計画、
あの事案も、計画しているという話を聞き、この人間との活動の継続は困難だと判断してお
いて。マジで困難ですよ。本当に
っていうのをちゃんとね、140文字でね収めないで、ちゃんと PDF に1枚で書いて。
あとiPhone のメモ機能とかでもいいんですね。
そうそう、で、あのあれだよ、何こう、もう X にそれを画像として上げて、
うん、
で、そしたら私ちゃんとリポストしておきますよ、これ。解散中解散中のステータスについては、
ちょっと今度解散の理由としてはね、妥当だと思うし、もうなった感じでください。この
じゃあお前のリアクションの素晴らしさが全ての元凶だと思うから。それ
違いますよ。
テレマークをうちでやる、ソファーでやんないでほしいんだよ本当に。
お前
テレマーク入らないでほしいんだよ。あんな背筋ピンと伸ばしてソファーの上立ち上がる人間いないから。
ゴキブリのおもちゃなかったらそんな機会は発生しないから、お前のせいなんですよそれは。テレワーク披露しないでほしいって言うけど、お前のせいだよ。
収録だって家入っていったらいきなりゴキブリあって。
あ、本当だよ、マジでお前のせいだよ。
大金ねえじゃん、近所のダイソーで売ってたんだから。
ダイソーもダイソーだよ、そんなおもちゃを作るな。
ダイソー産業のせい。いやいや、まあだから今そういうのもあって解散中なわけですよね。ただその解散のステータスを再結成に持っていくぐらいの勢いがあるのが今の木こりのうちなわけですよ。
そうですよ、挽回のチャンスですよ。
結成のプレスリリースを出させるための
出させる。
Yeah.
イオシスのレギュラーパーティーイオパはツイッチのイオシスチャンネルで生中継してます。チャンネルフォロー、サブスクリプション、チャット参加をお願いします。イオパ始まりました。
2024年で20周年&1000回を迎えるウェブラジオイオシスルポ放送局では、皆様からのお便りをお待ちしているのだ。毎週木曜日21時から生放送公開録音中。ぬるぽぬるぽぬるぽぬるぽだよ。
YouTube イオシスミュージックチャンネルではフルバージョンでイオシスの楽曲が2000曲くらい聴けちゃいます。たくさん再生してね。
まあそんなね、絶賛解散中の、チーム我らの、じゃあ告知でもいきましょうか。
お、告知ですね。
絶賛解ソロ活動模様。
そうですね、今回はね、出せるお知らせがございますね、
はい、
まず終わったお話としては、3月20日、BPLS3 ですね、サウンドボルテックスのライブ&BPL の
船橋かなんかでやってたっけか。
船橋ホールでやったやつですね。
春分の日ですよね。だから、この今今日が3月の今日24日なんだけど、うん、その3日前の3月20日が、
うん、
ですね。
そう、3月20日ですね、
うん、
はい、私立ボルテ学園アルティメット学園祭2024、はい、こちらにマロンさんと出演をさせていただきました。ありがとうございました。
またなんか写真だけ見ましたけど、でかいホールでしたね。
いやー、そう、広くてですね、広い会場ならではなんですけれども、はい、イヤモニが必須なんですよ。
おう、
そう、なんかね、結構ね、うん、これいろんなリスナーの方とお話ししてたりとか、自分のその周りの活動者じゃない方とお話をしているとね、たびたび言われるのが、歌いやすいところ、
うん、
皆さんね、不思議なことに、不思議なことにっていうか、我々からしたら、すごい当然のことなんですけれども、広い会場であればあるほど歌いにくいんですよ。
はい、
理由は、でかすぎるから、音があっちこっちから聞こえてくる、タイミングがずれた曲がいろんなスピーカーから聞こえてくるので、一番遠いスピーカーから聞こえてくる音ってずれるんですよね。一番近いスピーカーから聞こえてくる音と、
まあ、来場者からすればあれですよ。だからでかい会場、スタジアムとか武道館とかで見た時に、うん、何、演者の動きと音が合ってないじゃないですか。要はあれって光と音の速度差の違いなんだけど、
う
ん
う
ん、
そう、速度差の違いですね。
そう、だからね、手と口と何、声が合ってない、であれはそういうね、スピードの差ですよねと、音速高速の差ですよねと、
そうそうそう、
でそのそれほどじゃないけど、ステージの上がでかけばでかいほどそれに近いことがこっちでも起きてるから、
うん、
そのタイミングの動機が取れませんと、
うん、そうなんですよ。だからね、会場が大きければ大きいほど素の状態で歌うのは非常に歌いにくくなるんです。なんだけど結構その皆さん大きな会場であればあるほどプロの方がよく使うから歌いやすいんじゃないかって思われるみたいなんです。
逆ですね。
そう、逆なんですこれ、うん、逆で、ね、大きな会場になればイヤモニが必須になるんですね。
いや、例えてみればあれですよ、そのさっき言った通り、会場のその客席との速度のズレほどじゃないけど、例えば、うん、そのバンドセットを組んでて、で後ろにドラムがいますってなった時に、うん、真後ろにドラムがいるのと5メートル先にドラムがいるのだけでコンマ何秒ずれるわけですよ。例えばドラムのキックが一つが、うん、そうすると、その微妙なズレが、歌ってる時のタイミングと微妙にズレるだけで、ものすごく気持ち悪い歌い方になるわけですよ。
うんうん、
なので、それを同期を取るために、一つの音を同じタイミングで、キックなりなんなりが流れているとか、ベース音が流れてるっていう状態のことを、歌い手が作っておかないと、まあ、歌い手だけじゃなくて、全演者が作っておかないと、
うん、
まあ、気持ち悪い演奏になるわけですよね。
そうですね。まあ、なので、その基準になる音っていうか、そのまんまの、なんだ、本当のタイミングの音っていうんですか、モニターするためのものがイヤモニなんですね。
でそれが必要だった会場でしたと。
そうです、今回の船橋アリーナはね、リハ前日にゲネリハがあって同じ会場でやったんですけれども、私イヤモニ使うか使わないかはその場で聞いて決めるんですね、毎回。で片っぽイヤモニをつけて、もう片っぽ、大体私は左耳にイヤモニをつけて って、あのもう片っぽ外すんですけど、あの、わかんないなって思って、これイヤモニどっちもつけないとダメだなって思って、当日はあの左右両方ともイヤモニつけて
ましたね。DJ みたいな気分になるわけよ。要は片っぽだけつけてると。だから、その、多分わかんない感覚だけど、うん、DJ やりなってる人だったら多分片方だけでもいけるんだよ。その、うん、フロア聞きながらさ、こっちで音合わせるっていうのに慣れてるから。
うん、
だけどそれに慣れてない人間は気持ち悪さがすごいから結局もう両方刺して今の音同期取った方がいいって話になっちゃう。
あ、そう、私は前回去年の渋谷ヒカリエで歌った時は左耳だけつけたんですよ、
うん、
で右耳はリアルの会場の音を聞いてたんですね。でも今回はね両方つけました。
あ
でやっぱりね生の音を聞く方がやっぱりいいんですよ。
そうですね、
歌う時としてはね、変わっちゃうからやっぱり。なんだけどね、今回は両方ともイヤモニをつけて、でイヤモニつけると当然会場の声って聞こえにくくなるんで、おーこれはって会場の声がわからねえ。
前これまた言ったけどさ、昔その幕張メッセで出たニコニコチョコパーティーの時あったじゃん。
うんうんうん。
あの時俺イヤモニつけて、
うん、
あれはだけど私あそこで暴れすぎて途中でイヤモニが取れたんだよ。やばかったよ本当に。ズレズレで、
うん、
そのあそこしかもさ、なんかさ2階建てだったじゃないよステージ、
うんうんうん、
その階段を特設で作ってさ、
うん、
で1階と2階にいてみたいな、だから会場の幅も広いわ縦も高いわみたいな状態だったから、
うんうん、
その途中で暴れてる最中にイヤモニが全取れして本当にねマジですごい大変だったのよあの時。
メッセで外れちゃったら厳しいな。
やばいっすよ本当に。
やばいね。
そうだから、うん、そう、あの、イヤモニの、が、必要だっていうのは、一応私もね、そこでね、思いっきり大ずれした状態で実はステージングやってましたっていう、あの時のね、しんどさで分かってる
ので。そうはね、あとは直近で言うと、2年前の、埼玉スーパーアリーナ。
ああ、もう必須ですね。
もう必須、必須、必須。なんか、リハの時に、どんだけずれて聞こえるかなって思って、イヤモニ最初なしでやったんですよ。どれを信じたらいい、どれを信じたらいい、どの音を信じたらいい。
いやだからあのボーカルもそうだけど、そう全楽器に必要な、まあね、
うん、必要ですね、
全部楽器に必要なドラムなんか絶対必要なわけですよ。
絶対いる、
うん、だリズムキープができなくなるからね、
うん、そうなんですよ。これはね、あの小箱とかだったらそんなに距離ないんでいらないんですけど、なかなかね、そう難しいところですよね。なかなかそう、まあ、イヤモニ使い慣れてないと歌いづらいなって。
ニコラジでね過去話しましたけど、うん、だから結果あの、小さな箱の方がそのね、今のその、音のズレとかレイテンシーの話もそうだし、単純にその、うん、何 PA とのね距離感の近さとかから、あと何ていうの、単純にその音を流すのに適した箱、でかけでかいほど適さない箱になってくるから。
アリーナだからね。
そうそうそうそうそう、だって武道館ってあれだって柔道やるところだって普通に。
あ、そうそうそう、本来はスポーツをするとこなんで、
とかだから武道館って言うんだから、
はい、
そこで音楽やってんだから、それはさ、そんな小箱のライブハウスとかと比べれば音響は悪いよ普通に。
それはそう、
うん、そうっていう、まあだから要はでかい会場って無理やりそこで音楽ライブをやってるって考えてもらえれば、
うん、
まあね、音響とかはやっぱり一段落ちますわね、それ用に作ってる箱と比べるとね。
それはそう、しょうがないよね。
まあただその分でかい会場な分、その何さ、例えば照明とかさ、
うんうん、
ね、そういう
演出とかにはねこだわれたり、
そういうのでこうね、華やかなものを出すことができるっていうのはありますよね、うんう
ん、ありますね。
で今回だとなんかあれだろ、サイリウムの色変わったりしたんだろうって。
ああ、そうそうそうそう、サイリウムの色っていうか、なんか炎出ました。
おお、
レーザーわーってやったりとか、あとはその私の時じゃないんですけれども、結構そのオープニングとかエンディングとかで炎がうわって出たりとかして、
あのライブハウスでやったらそれ消防法に引っかかっちゃうだろうな。
そうね、そういう設備がないところじゃできない、
そうですよね、
ことがねできたりとかするのはやっぱり大きな会場ならではでしたね。っていう
のは要はそのさ、まあ昔、一昔前ならプロジェクションマッピングとかさ、
うんうん、
あとその何、例えば DJ ブースにさ、こう、サイネージみたいにつけるとかさ、
うん、
そういうのは小箱でやっても意味ないからな、正直ね。
そうね。
そう。で、まあ、でかいから入るわけ
さ。そうそうそう。だからその箱の大きさならではの、なんかメリット、デメリットみたいなのはあります
ね。どうでした、今回。やってみて。
っていうので、2 つ、両方の耳イヤモニをつけて私やったんですけれども、うん、だからね、会場の声がね、あんま聞こえなくてですね、実は。
はいはい。
あれこれなんか盛り上がってんのか盛り上がってないのかよくわかんないみたいな。あんまりね、だから、で、ライブ中めちゃめちゃ緊張したので、あんまり覚えてないんですけど、はい、でもチルパの時にはね、皆さん、マリサと、スカーケイとチルパやったんですけど、マリサの時に結構ね、ウルトラオレンジ折ってくれる方がいっぱいいて、
あ、よかったですね。
嬉しいですね。なんか、音楽ゲームのライブだったりで、かっこいい楽曲は多めだったんですけれども、我々はだから、まあ、異端児ですよね。
まあ、
完全に
いつも汚い巫女だよ、だから
な。あ、そうですよ。だからなんか毛色こいつらだけ違くねみたいな感じだったんですけれども、皆さんウルトラオレンジ使ってくれたり、あとチルパン時とかにサイリウムからブルーで統一してくれたり、
いいですね。
多分ね、自動でカウントシステムじゃないはずなんで、今回は
じゃあ
会場のみんなが変えてくれないと、あ、そうそうそうそう、変えてくれないとサイリウムの色って揃わないはずなんですけど、あの時はねブルーで揃ってましたね。
やっぱね、あれですよ、夏メロ持っとくのは強いことですよ。
嬉しかったですね。そうです、あんまりそう聞こえてはなかったんですけど、サイリウムから変わったの見て大丈夫ってやっぱり思いましたね。そうだからめっちゃそれは嬉しかったです。
まあね、絶賛ソロ活動中ですか。
ソロ活動中ですね。だから皆さん本当ありがとうございました、はい、来てくれた方で、はい、まあ、エゴサとかその後したりとかしたんですけれども、おおむね好評で我々のステージは、
まあね、本来は、
ね、
木こりのお家の話の前にこういうことのイベントレポートを先にするべきだったという。
確かに
順序が逆なんだけど、今回はあまりにもチーズの話が盛り上がりすぎてしまったので、イベントレポートが告知のタイミングだったわけですけどもね、
あれからね、楽屋でのお話で言えば、ステージ終わった後に、BPN の選手の方とか、イラストレーターの方とか、あとメイクさん、ヘアメイクさんですね、
はい
はい、あの曲知ってますみたいな、
お
ご本人だったんですねみたいな、
またか、あれか、何、歌ってみたぜだと勘違いされてる時間で、一応、前の歴史
で。私もあの曲、
なんか声が似てる人がとりあえず歌いに来ましたっていうふうに、お前さ、ね、ミコっつってんのに騙す、ね、それに気づかれないパターン結構あるじゃないですか、最近。
ありますね。結構ね、いろんなライブで、あれ本人だったんだ、みたいなのはね。
本人だって言ってんだろってな。
そう、本人だ。クレジットの意味。クレジットの意味よ。そうなんです、そうなんです。あとはそのメックさんとかだと、オタク文化に詳しい人じゃないケースの方が多いわけですね。
あ、まあそうですね。
うんうん。ヘアメイクさんは、そうですね。あんまりそっちの文化に明るい人っていうよりは、本当美容に、ね、美容のプロですから、どちらかといえばあんまりオタクの人に出会う確率少ないです。
でいや、だから多分さ、お前の曲なんてさ、そういうことを TikTok でしか聞いたことないですみたいなさ。
あ、まあまあ、そういうことですよね。
そう。
うんうん。
ね、うん。だから、あ、本人だったんですねってリアクションは、まあ、さもありなんだよ、さもありなんだわけで。
あ、まあまあ、だから逆に知ってるんだみたいな感じ
です。だからそんだけ、だからさ、だからそのさ、美容のさ、そのオシャンティーな人たちがさ、
うん、
ね、こう、愛用しているツールでもな、BGM で流れてるってことですよ、要は。
嬉しいですよね。
そういうことですよ。だから本人なんですかってリアクションが来るわけだ。
うん、そう、メイクさんはね、やっぱり美容への関心が高いだけあって、
はい、
ご本人もね、お綺麗な方が多いです。
はいはいはい。
うん。
なんかね、
そう、
ね、
おしゃれですね。
美容なんか脱毛系の人のね、うん、エピソードかなんかと読んだことがあるんだけど、
うんうん、
すごいってやっぱ徹底してるのがさ、なんかその脱毛サロンとかで働いてる人よ。
あ、はいはいはい、はい、
人が女性なんて顔から下なんて毛がなくていいんですよって言ったらしい。
いやでも同意します。
顔から下に毛なんていらないです、
はい、
なんかその脱毛サロンに来たお客さんに対して開口一番言ったのがそのエピソードだっていう徹底してんなこの人ら
でもいや多くのね女子は思ってると思いますよ、それ。
一切いらないと、こっから下は、
うん、そう。
いやーすごいなと思って、
うん、そう。
だから眉毛と髪の毛と眉毛と、ね、
まつげ
とまつげだけでいいです。
そう、そうなんです。それ本当にそう思います。あとはまあ鼻毛はいると思います。ある程度。
まあ花粉症にしてみたらそうだよな。うん、
花粉症もそうだし、風邪とかの観点でもそうですね。 鼻の中のゴミ、入り口からゴミはいらないですけど、それ以降は欲しいです。
まあなんで、だから顔から下はいらないと、
うん、
なるわけですよ。
そうそうそうそう。っていう人でも、あの曲知ってますって、あの、楽屋に戻ってきた時に言われるんですよ。
逆にさ、そういうさ、そのさ、あの、門外漢勢はさ、うん、どこで聞いたんですかっていう話だよな。
いや、本当にそう。
いや今度だから聞いてみたら、その本人だったんですねって言われたら、
うん、
どこで聞きましたって。
そう。ね、聞きゃよかったな。
そう。まあ、次も聞かないんです
ね。メイクさんには今回、あの、ものすごい驚かれましたね。
あ、
選手の方は結構若い方が多いので、あの、小学生から聞いてましたよ、みたいな。
出て始まった。
そう。
お父さんに教えられてパターンだ、それ。
パターンとか、中学校から聞いてましたとか、あれ、生で聞けると思わなかったです、とか。
よかったじゃないですか。
ねえ、あの、いろんな方に話しかけていただけて、いや、ありがたい限りでしたね、本当に。嬉しい。
まあそんなね、イベントレポートがあり、次の告知、解散中の我々の告知。
はい、そうですね。これ新しいお知らせ、新曲のお知らせでございます。スマートフォン向けゲーム、あとパソコンでもできます。はい、スマートフォン、PC 向けアプリゲーム、世紀末タイムリバース RPG、リバース、1999。ちょっと正確には何て読むんだか、あれなんですけれども。こちらにね、37という名前の数字の名前の、ね、キャラクターがおりまして、その37による抽象的世界観の一部分解説という楽曲、その37のイメージソングですね、キャラクターイメージソング、こちらの歌唱と曲中ボイスを私ミコが担当いたしました。イオシスの YouTube チャンネルで聴ける感じで MV もちゃんとついてます。
おお、なるほど。
そうなんですよ。あのチルパに続き私の算数にまつわる、算数っていうかこれだと数学ですね、数学にまつわる楽曲でございます。
だってお前算数もできるのに数学なんかできるわけねえじゃん。
できた試しないですね。
できた試し。
でもそう、このね37はあの数学、数学者なんで数学大好きなんですよ。
でお前は
ちょっと中の人はちょっとあれですけど、
まあ、詐欺だよ、詐欺、詐欺事案だよ詐欺師なんだよ、じゃあ
いやーね、なんで、なんでこの曲が来たんだっていう感じですけれども、
はい、あ、でも CV までやったんですね。
あ、CV はあの曲中だけです。曲の中でセリフがあるので。
あ、なるほど。
はい、あのそこは私が担当したんですけれども、37の声優さんはあの井口優香さんですね。
お
う、うん、
なるほど、すごいですね。
っていうのでイメージソングをあの私が担当いたしましたっていうお知らせでございました。
はい、まあ、イオシス YouTube チャンネルで見てくれと。あとは、
はい、僕、うん、はボイボイが作ってます。
なるほど。
うん、で、作詞はね、ジョンちゃんがやってるんですよ。
お
すごいよね。あのいつもベースとか弾いててくれる人なんですけれども、うん、あのね、作詞、曲も作詞もめっちゃいいんですよ。
お前の周りはちゃんとね、した夫人が囲われてるわけですよ。
はい、でギターは ね、三浦幸喜さんがあのいつも通り聞いてくれてます。
まあいいや、はい、いや素晴らしいことです。はい。
っていうのをね担当しましたので、ぜひ聞いてくださいというお知らせでございました。はい、それからですね、まだお知らせございます。セガ様の音楽ゲーム音劇、こちらに3月21日木曜日から、スカ系収録されておりまして、
はい、
劇中前すべてでスカ系が遊べるようになりました。
もういいもうもうもうもうね、あのいよいよ来たかっていうはい、
いやー心待ちにしておりました。ぜひよろしくお願いします。
はい、
これから博多でライブをしますというお知らせでございます。
はい、
2024年6月16日日曜日、博多国際展示場4階で行われます大九州東方祭66、こちらがですね大九州合同祭っていう、あの、大きなお祭り。で、いろんな即売会、うん、馬娘だったりですとか、あの、ホロライブの即売会だったりとかね、6つぐらい閉催するんですけれども、その中の一つである大九州東方祭ですね。こちらに、ライブで出演します。即売会が終わった後のアフターライブですね。こちらで、はい、私、個人で出演をさせていただきます。
はい、
なんとですね大九州に参加するのは6年ぶりらしくて。
そんなぶりですか。
そうそう、そんなに経つんですよ。 構九州は行ってたような。
まあコロやっぱコロナ禍ですよ。うん、
よだよね、そう
3年とかやっぱりね、間空いてますからね、
うん、九州は割と行ってたような感じがしてたんですけれども、気づけば6年も空いてたみたいで、久しぶりに九州行けるのすごい楽しみにしてます。
はい、
ぜひぜひね、お近くの方もそうでない方も遊びに来てくれたらいいんじゃないかなって思ってます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それからライブつながりで言うと、あと2週間もないのか、あと2週間ないぐらいですね、
はい、
三重県桑名市で行われますサブカルライブ桑名ボリューム7、こちらにあの Q さんと一緒に出演します。
そソロ活解散中なのに、
解散中なのになんかね一緒に出るらしくてですね
現地でたまたま会いましたっていう、
そうそうそう、桑名でねライブをすることになりましたので、
はい、
こちらもお近くの方はぜひぜひ。
まあこれはツイキャスプレミアがなんかあるようなので、配信でも見れるようですよ、うん、はい、なのでぜひともね、来れない方はまあ、配信でお楽しみいただけるよろしいかなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それからもう一つ、こちらもゲームのお知らせでございますね。東方弾幕神楽が今 Steam で出ているんですけれども、こちらに楽曲追加ダウンロードコンテンツがございまして、第2弾が3月14日に配信されております。でこの中にマリサは大変なものを盗んでいきましたが収録されております。
はい、
はい、ぜひぜひ買って遊んでください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願い申し上げたい所存でございますね。
はい、そんなとこかな。
はい、毎度。じゃあ、しがないレコーズ、でございますけれども、初老は朝まで飲むのがしんどい、年度末今年度最後で3月29日だから今日、まあこれは配信されてる後かもしれませんね、やります、朝会ロフトで、あと YouTube ライブの、まあ、いつものハイブリッドでございます、まあ29日の24時、まあ日が変わった30日ですね、大年度末、お忙しいながらと思いますけど、番書を送り合わせの上ご視聴ご参加いただければと思っております。よろしくお願いします。で、まあ、あとはさっきのね、まあ、クワナライブ改め、あれ、皇帝ユンケンの逆襲になりましたからね、タイトル。
そうだね。
そう。4月の6日でございます。よろしくお願いします。まあ、ちょうどこの時にね、見殺しの収録がね、のタイミングとぶつかっちゃってるんで、収録してるような気がしますけれども、まあ、もしかしたら、ね、の本陣途中やるかもしれないので、まあ、その時には、何卒よろしくお願いできればというところ。まあ、映り込みなければなんか雑にアーカイブは残るかもしれませんが、まあ基本的には生で一発撮り、やろうかなと思いますので、何とせですという感じですね。いや、解散中なのにこうやってたまにユニットとしてね、2人が会ってしまうっていう、そういう状態の中、お届けするチームはお届けすると言って、これさ、あれだぜ、2023年度が今だよな、
うん、
最後の収録だよ。
あ、そうだね。
そうですよ。もう今で3分の1終わり、いや、4分の1終わりましたよ。
そうだね。
そうですよ。
3月終わりやん。
3月終わりですよ、もう。
そうだね、今日3月24日だもんね。
そうですよ。もう次だから4月の頭ですよ、撮るの。
わお。
新年度。
新番組、新年度じゃん。
この番組、改編の波がないからさ。スポンサーもいないからさ。
そうだよね。
ね、視聴率、視聴率が低いから終わるとかないんだよ。
ないですな。
強引に勝手に続けてるだけなんだよ。
うん、
そうで、勝手にその我々の中で解散とかをしながら。おかしいよ、さっきさ、ライブでさ、本当はさ、一緒になりましたとか言ってるけどさ、解散してるさ、人間がさ、そのさ、2週に一遍それでもさ、ね、愚直にさ、予定を合わせて収録してるってこと自体が異常なんだよ、普通に。
そうですな。
普通解散したらラジオも終わるぜ。
終わりますね。
うん、解散の期間の方が長いんだから、ジムワールドって下手する
じゃん。そうだね、全然長い。
結成してる期間の方が短いんだから、
うん、
解散中の方が多い。だってもうかれこれ 2,3 年解散してんだから、もうすでに。
そうだね、お前のせいだからな。
まあ、ということで、解散を決めた、ね、方、大体決めるのが我なんで、決める側のね、プレスリリースをね、我の公式 X で
何かあったら出します。
随時ね、報告していきたいなと思って。あ、新年度の抱負ですよ、ね、うん、ちゃんと解散とか結成をステータスが変わったらちゃんとお知らせを出すっていう。
お知らせを出す、そう、
お知らせを出す
大事。
やっていきたいなというふうに思っております。ということで、今回のミコラジストのことを締めたいと思います。お相手はしがないでこと、キムと
ミコでした。
はい、それでは再来週のまずはクワナライブでお会いしましょう。さようなら。
またの。
この番組はイオシスの提供でお送りいたしました。